お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。今夜はシドニーのジュエラー田中フィリップ麻人さんにお話を聞きます。田中さんの息子12歳の寛賀くんは脳性麻痺と知的障害を持っています。田中さんと寛賀くんは今月ウィールチェアスポーツニューサースウェールズ ACT によるファンドレイジングロールオンオクトーバーに参加しています。今夜のインタビューではこのロールオンオクトーバーについて、そしてオーストラリアで生まれ育ち日本で生活していたこともある田中さんに日本とオーストラリアでの障害者福祉の違いを聞きました。まずは折り返し地点を過ぎたロールオンオクトーバーでのこれまでの経過について聞きました。
かなり順調です。目標は結構低めに設定しててもともとというのがどのくらいできるのかって正直分かんなかったので、
はい、
目標最初10キロっていう設定だったんですけど、はい、今現在多分25、6キロ達成してるので、今月中、10月終わる頃までには30キロはいけると思ってます。なので30キロ目指してます。そうですね。やっぱり何かそのチャリティーの目標を今回は障害者スポーツの啓発ということで、そういう目的があるとどうしても、僕自身もやる気があるし、寛賀は結構人をハッピーにさせるのが好きなので、僕がこうやってかき立てると、俺も頑張ろうみたいな感じでなるので、それで結構距離が稼げてるのかなっていうふうには思いますね。寛賀と二人で、やってます。実は寛賀は、その脳性麻痺で、独立歩行はできないんですけど、そのウォーキングフレーム、歩行器を使って移動するんですけど、結構体を動かすの好きで、週末とかも割かし、結構自転車とか乗ったりするのが好きなので、常にテンション上がって週末は外に出たがってるので、それの延長っていう感じですかね。
最初の目標の10キロも達成したことだし、もういいんじゃないかみたいな話にはならなかったですか？
いや、もう行くところまで行きますよ。この辺でみたいな。はい。
田中さんと寛賀くんがロールオンオクトーバーに参加することになった背景には、足でペダルを漕ぐ日本製の車椅子、コギーの存在があります。このコギーはもともとリハビリ用として開発されました。SNS を通してコギーのことを知った田中さんは2019年、商品化されたばかりの子ども用のコギーを日本で購入し、シドニーに持ち帰りました。シドニーでコギーを使っている人はほとんどいません。また日本でもそれほど知られていません。田中さんは、これまで車椅子、電動車椅子、歩行器に限られていた移動の選択肢を広げるためにも、コギーを広く知ってもらおうと思っています。その気持ちも、今回ロールオンオクトーバーに参加した背景にあるといいます。
今、コギーチャンピオンズっていうチームを結成してやってるんですけど、はい、チームメイトのサヘルちゃんっていう子がいて、その子も脳性麻痺で参加してるんですけど、
はい、
その子のお母さんがこういうことやってるから参加しないかってことで参加し、始めたんですね。で、実はそのサヘルちゃんが使っているコギー、だからコギーチャンピオンズっていうチーム名にしたんですけど、コギーっていう足こぎ車椅子なんですね、これが。もともと寛賀がサヘルちゃんに紹介したもので、その足こぎ車椅子自体は、実は日本の、発案というか考案した障害機器なんですよ。これが結構あるんですよ、反応が。ただあまりにも見たことないものだったり、新しいものだから、いいのか悪いのかっていう判断がつかないし、車椅子を処方するときって、理学療法士だったり作業療法士の指示書とかが必要で、そういう方々にも広まってないから、なかなか広めるっていうのが難しいんですよね。
田中さんは障害を持つ寛賀くんと日本で生活していた経験があります。日本とオーストラリアの障害福祉の違いについても聞きました。
実は8年前まで日本に住んでたんですよ。
はい。
で、寛賀が生まれて3歳、 3歳4歳まで日本に、はい、日本で生活をして、で僕自身はオーストラリア生まれのオーストラリア育ちで、でその障害児と分かった1歳の頃から日本のリハビリとかで、
はい、
まあなんとかそのいい環境を築いていこうとしてたんですけど、まあ東京に住んでたんですけど、なんとなく違和感、いろんな部分で違和感を感じてて、で、オーストラリアに来て、うん、まあ、やっぱこっちの方がいいのかなっていうことで、はい、8年、9年になるのかな、
うん、
8年、9年前に、戻ってきた感じなんですよね。で、その違いといえば、もう様々な違いが、ありまして、例えばその PT とか OT 作業療法とか理学療法って日本だと受けるためには医師の指示書が必要なんですね、
はい、
だからお医者さんに行って、あ、この子は障害児です、じゃあリハビリを月に1回とかっていう、その指示がないと、うん、理学療法とか作業療法は治療をできないんですね。で、オーストラリアの場合は、それが一切なくて、親が、わ、この子ちょっと遅れてるような気がするんだけど、とか、この子にはなんか、その歩きがちょっとおかしいような気がするんだけどっていうと、もうそのまま理学療法士とかに行って相談して、もうそのまま治療を受けることができるんですよ。なので、なんだろう、もっと自由が利くっていうんですかね。あとその PT とか OT とかそのセラピストの横つながりがすごいあるんですね、こっちは。だからそのチーム一丸となって子供をその治療するっていうか見るんですよ。誰が一番偉いとかないんですよね。だからお医者さんもその PT も OT も対等な感じで話とかをするんですよ。で、日本の場合、ちょっと、わりかし、お医者さんに力がありすぎるのかなっていう感じはしましたね。そのサポート体制が、やっぱり、こっちの方が手厚いんですよね。
あ、そうですか。
はい。まあ、例えば、日本だと、障害児、障害者っていうふうに認定されると、区役所に行って、身体障害者手帳だったり、愛の手帳、知的障害の手帳を、もらって、それで、それに対して、区とか、都とか、国が助成してくれるっていう感じなんですけど、うん、こっちは、NDIS、それがすごい、まあ、まだ新しいから、いろいろちょっと、調整してる部分もあるんですけど、これがかなりいいシステムじゃないかなって僕は思うんですね。一人一人の障害者に対して、助成金が違うんですよ。そのクライアント、まあ、障害者が、クライアント自身がどういう使い方をするかっていうのは、クライアントが考えていくっていう。だから、わりかし、その、クライアントベース。だから、クライアントがどういうことをしていきたいかっていうのに対して、助成をしていくっていう感じなんですよ。だから、まるっきり違うアプローチなんですよね。
うん。
それが結構大きいのかなっていう感じですね。
オーストラリアやるなという感じですかね。
いやー、もうこれ聞いてらっしゃる方には大変申し訳ないんですけど、まあ僕個人の意見としては比較にならないですね。ただ日本はハード面すごいんですよ。これはもうどこの国もかなわないんじゃないかなっていうぐらい頑張ってる気がするんですよね。ロボットとかそういうのも日本頑張って今開発してるし、だからハードがすごいんですけど、ソフトがついてってないんですよね。
ソフトというのは？
そう、気持ちですね。はい。あとそのソフトっていうとそのシステムですよね。その障害保障システムとか。例えば2018年とか19年に日本に東京に行ったんですけど、ユニバーサルタクシーがだいぶ出始めてたんですよね。パラリンピックを見据えて、うん、結構そういうユニバーサルタクシーっていうのを、で、これはいいなって思って乗ったんですよ。カンナと一緒に、はい。そしたら、すごいよくできてるんですけど、すごくできすぎてて、タクシーの方の時間を取るというか、それを設置するのに結構時間がかかっちゃうんですよね。結構いろんな問題があって、うん、それで改善されてったんですけど、結局でもそのソフト面、何が起きたかっていうと、 それこそ僕、すごく興味があったから、あえてそのユニバーサルタクシーを止めて乗って、そのタクシーの運転手に話を聞くっていうことをしたんですね。ファンが抜きに。で、どうですかこのタクシーって言って。いや、いいよっていう話をしてて、その障害者とか乗せたりするんですか、いやあんまり乗せないねって言って、え、どうしたんですか、いやこれやっぱり時間かかるんですよ設置に。で、あ、そうなんですねって、どのぐらいかかるんですか、30分っていう人もいれば5分10分っていう人もいて、で結局何が起きるかっていうと、30分設置するのがめんどくさいってなって止まらないんですよ。だからそれこそいや止まらないですか、いやもうスルーします、めんどくさいからってもうはっきり言ってました。6台中4台ぐらいがそういう態度だったんですよね。じゃあこれってなんかもっとうまくいかないのかなっていうふうに考えてたんですよね。で、そういう気持ちを持ちつつ、シドニーの空港に着いて、それはカンガがいて、着いた時にいわゆるワゴンタクシーみたいなのがあって、後ろから乗って、だからそのまずハード面的に後ろから乗れるようにもう簡単にしちゃってるんですよね。でも日本のそのユニバーサルタクシーはランプを後ろから出して、で設置してってちょっとめんどくさいんですよね。で、あともう一つ、その30分設置する時間が、お金取れないって言ってるんですよ、日本のその頃のタクシー運転手が。ああ、じゃあ止めたくないよねっていう話になるわけじゃないですか。それで、そのシドニーに戻った時のその空港からのタクシーはお金を取るんですよ。もう止めて、その間から。あ、そうすればいいじゃんって僕は思ったんですよね。システムの問題っていうのを感じたんですよね。
10月も残り10日。現在、カンガ君と参加中のロールオンオクトーバーが終わった暁には何をしたいのか聞きました。
いや、終わったらまずもうそのソーシャルメディアで応援してくださった方、支援してくださった方にお礼をしたいですね。サポートなくして我々はいないと思ってるので、
移動が自由になって制限がもうあまりないという状況になったら、これをカンガ君とやりたいっていうようなことはありますか？
日本に行ってコーヒーをもっと広めたいどうしても障害者の見かける率が少なかった、まあ東京だったんですけど、少なかったんですよね。まあ東京を住みやすくする、日本を住みやすくするって言ったらもう大々的すぎるんですけど、なんかなんだろうな、もっと共生の社会を築ければなっていう気持ちがあって、結構日本でお世話になったから、なんかこの障害福祉の形、どういう形かわかんないですけど、架け橋になれればなと思ってるので、っていう感じで思ってます。
田中フィリップ麻人さんでした。息子のカンガ君と参加しているロールオンオクトーバーについて知りたい方は、ウィールチェアスポーツニューサースウェールズ ACT のウェブサイト、または SBS ジャパニーズのウェブサイトのインタビューページからどうぞ。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。